聖書をお持ちの方はどうぞ第一テモテの3章をお開きください。第一テモテの3章です。先週メッセージの準備をしていて驚きました。私たちがこの第一テモテの3章を通して霊的リーダーのあるべき姿を学び始めてから、なんとかれこれもう約2ヶ月が経とうとしています。信じられます？時が経つのは本当に早いですよね。しかもまだ私たちは3節にいます。一瞬思いました、あれ何回か日曜飛んだっけって。皆さんの中にも一体このシリーズはどこまで続くんだろうかと思っている方もおられるかもしれません。でも皆さん、ここまで時間をかけて御言葉を見ているのは霊的リーダーについて正しく理解しているということが一人一人の信仰生活にとってとても大切なことだからでした。なぜならこれまで学んできて思いません？神様は誰にでもご自身の教会を任せようとはされていないって。教会を導いていくリーダーに対して非常に明確な基準を設けておられるって。これまでに11個の監督の資格を私たちは見てきました。非難されるところのないことも、一人の妻の夫であることも、自分を制することも、慎み深いことも、品位があることも、よくもてなすことも、教える能力があることも、酒飲みでないことも、暴力を振るわないことも、温和であることも、争わないことも、それらはどれをとっても非常に厳しい基準でした。でも皆さん、よく考えてみてください。神様はこうやって明確な基準を設けることによってご自身の教会を間違った教えや偽りのリーダーたちから守ろうとされているわけです。この御言葉を見るときに、私たちはそんな神様の愛であったり深い知恵というものを見て取ることができます。感謝なことだと思いません？また同時に、これはもう何度も何度も繰り返し言っていることですけれども、これらの資格はリーダーだけのものではなく、私たち一人一人が目指していくべき霊的に成熟したものの姿でもありました。どうでしょう、こうして御言葉を見ていく中で自分の歩みがあまりにも神様の基準からかけ離れていることに気づいて、自分の罪深さで悲しみや失意に打ちのめされているような人もいるかもしれません。でももしそうだとすれば、今一度覚えてください。神様はどれだけ私たちが罪深い存在かを知らずに救いを与えてくださったのではなかったということです。神様は私たちがどうしようもないほどに罪に汚れ愚かであるということを知っていて、なお恵みによって救ってくださったわけです。そしてそれだけでなく、救われた私たちがキリストに似たものへと変わっていくのに必要な助けをも備えてくださいました。確かに罪と向き合うことには時に痛みを伴います。でも皆さん、キリストに似た清いものへと変わっていく時にこそ私たちの喜びは増し加えられるわけです。だとすれば、続けて御言葉の定めている目標を学んで、キリストを見上げ、神様の助けを祈り求めながら霊的成熟を目指していきましょう。では今日はこの後に吟味の時もあるので、早速内容を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まず御言葉をお読みしますので、3章の1節から7節のところをもう一度見てください。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位がありよくもてなし、教える能力があり酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず金銭に無欲で、 自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。さて、監督の15個の資格としてパウロが12個目に挙げていたもの、それは金銭に無欲であることでした。3節の一番最後に出てます。金銭に無欲でって、教会を監督する者はお金に関しても非難されるところのない人物であることが求められていました。では金銭に無欲であるっていうのは具体的にどんなことを指しているのでしょうか。この金銭に無欲であると訳されている言葉ですけれども、実はこれはもともと3つのギリシャ語がくっついて成り立っている1つの言葉で、その3つというのはまず否定を意味する、あ、次に何かに対して愛情を示すとか誰かを愛するという意味のフィロス、そして最後に銀や銀貨を意味するアルギュロスです。愛情を示すフィロス、そして銀貨を意味するアルギュロスです。そしてこれらのものが、これら3つのものが結びついてアフィラギュロス、直訳すれば銀貨を愛さないという意味になるわけです。銀貨を愛さないって、でもちろん皆さんに勘違いしてほしくないのは、パウロは何もここで銀貨だけを非難していたのではなかったということです。この当時銀貨というのは人々の間でごく一般的に用いられていた硬貨でした。ですからパウロは他のお金、金貨や銅貨といったものなら愛しても大丈夫で、銀貨だけはダメですよということを言わんとしたのではなく、お金ならどんなものであったとしてもそれを愛することは問題なんだと、そう訴えていたわけです。監督の働きをする者はどんなお金であろうとそれを愛するものであってはいけません。それがここでのポイントでした。どんなお金であろうともそれを愛するものであってはいけないって、教会を導くリーダーは金銭に関して貪欲な人物でないことが求められていました。では皆さん、ここで少し考えてみてください。一体どうしてパウロはお金を愛することが問題なんだってそう訴えていたんでしょう。一体なぜ霊的リーダーにとって金銭に無欲であることが欠かせない条件だったのでしょう。それはもう皆さんも容易に想像できるように、お金を愛するということが大きな危険や問題を伴うからでした。そしてその危険性をよく分かっていたパウロは同じテモテの手紙の中でそのことについても触れてました。皆さんちょっとページをめくっていただいて、第一テモテの6章9節から10節のところを見てください。6章の9節から10節のところです。そこでお金を愛することがなぜ危険なのかということをパウロは記していました。9節から、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。一体なぜお金を愛することが危険なことなのか、パウロははっきりと記していましたよね。金銭を愛することがあらゆる悪の根なんだって。ただしここで注意してほしいことがあります。それはパウロは金銭を愛することがあらゆる悪の根であると言ったのであって、金銭があらゆる悪の根であるとは言っていないということです。皆さん違いわかりますよね。御言葉はお金そのものが悪だとは教えていませんでした。人が富や財産ということを持つこともそれ自体は別に良くも悪くもないわけです。私たちは持っているお金を用いて家族を養ったり困っている人を助けたりすることもできます。 しかし同時に同じお金を用いて自分の欲望を満足させたり悪事を働くこともできるわけです。ですからここで問われていたのはお金そのものではなくお金を愛することでした。そしてパウロは金銭を愛するその心こそがあらゆる罪を生み出す悪の根なんだと警告したわけです。お金を愛する心っていうのはさまざまな問題を引き起こしますよって、これがどういうことを意味するかは、お金を愛している人、金銭の虜になっている人がどんなことをするのかを想像すれば容易に理解することができます。そういう人ってどんなことを思います？そういう人の関心はお金にあるわけです。このような人たちは自分が豊かになるためであれば周りの人を気にかけようともしません。そして貪欲な心というものがその人を支配するようになれば、次第に貧しい人を利用したり自分の利益のためであれば人に嘘をついたり人を騙すといった、そういったことにつながっていくわけです。金銭を愛することがあらゆる罪へとつながっていくんだって。バークレー氏は分かりやすくこのように述べていました。富への欲望は人間の思いを自分自身に固着させ、他人はすべて自分が豊かになるための手段となるって。皆さん、だからこそお金を愛するということは私たちの心に大きな問題をもたらす、そんな危険なものになるわけです。で、ある人はここまで聞いてきてこう思ってるかもしれません。お金を愛することが問題なのはよくわかりましたって。でも実を言うと自分はそんなにお金持ちになりたいなんてことは願ってもいないし、そんなにお金を愛してるとも思いませんって、私は大丈夫だと思いますって。でもしそのように感じている方がおられるのであれば、よく自分自身の心を吟味してみてください。確かに皆そのあなたはお金そのものに心が奪われていないよかのように思っているかもしれません。しかしお金を愛することが危険なのは、お金というものが私たちのさまざまな願いや欲というものに密接に関係するものだからです。皆さん、お金というものは私たちのさまざまな願いや欲というものに密接に関係しています。ってどういうことかって、例えばあのヨハネは第一ヨハネの手紙の中で、世にあるものを愛してはならないんだと、そう兄弟たちに忠告した後で、具体的に人々が陥りやすい3つの欲を挙げていました。でそのことが第一ヨハネの2章の15節から16節のところにこんなふうに記されています。第一ヨハネの2章15節から16節のところです。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。ってで、ここで皆さんよく考えてみてください。私たちを罪へと誘惑するようなこれら3つの欲ですけれども、これらはお金と密接に関係していると、そう思いません？例えばお金は私たちの肉が望んでいるものを与えることができます。安心や安全といったものもそうです。お金は私たちに言うわけです。あなたはもう十分な蓄えを持ってます。それだけの蓄えがあれば、これからどんなひどいことが起こったとしても大丈夫だって。お金さえあればどんな問題も解決できるって、あなたはもう安全なんだって。またお金は私たちの目の望むものも与えることができます。お金は言うわけです。自分の目に入るものは何でも買えばいいって、買い物に行って欲しいものは全て手にすればいいって、お金があればそれらのものを買うことができるって、そうすればあなたは満足することができるって。またお金は私たちの暮らし向きの自慢にも関わっているものです。もし自分が成功してお金を持っていれば、 周りから成功者として見られるって、人が憧れるような家や車であったり、人が羨むようなそんな安定した暮らしを手にさえすれば周りに誇ることができるって、そうやってお金は心にあるプライドや欲というものを満たそうとするわけです。それさえ手に入れれば、それさえ手に入れば幸せになれると思わせるわけです。でも現実はどうでしょう。それらのものは果たして私たちに揺るがぬ本当の安心や満足というものを与えることができるんでしょうか。残念ながらそうではないわけです。たとえお金に安心を置いていたとしても、次の日にお金の価値が暴落したらどうなります。どれだけいろんな計画を立てていても、計画を立てることは知恵あることですけれども、どんな計画を立てていたとしても病気や怪我をしたらどうなります。その安心というものは簡単に吹き飛んでしまうわけです。目の欲や暮らし向きの自慢というものも同じです。自分の望んでいるものを手にすればどうなるかって、確かにその時は一定の喜びを得ることはできるでしょう。でも次第に他のものが欲しくなるわけです。そしてどうにかして揺るがぬ安心を得たいって、心の満足を得たいって、心がこの世のことだけに支配されれば、私たちの心はいつまでも満たされないばかりか、次第にそのことによって不満や妬みであったり、人を傷つけたりといったさまざまな罪を犯すことにつながっていくわけです。お金というものは私たちがキリストのうちに安心や満足を見出すことではなく、それ以外の何かに目を向けさせる、そんな危険性を持っているわけです。だからこそお金は非常に危険なものになります。そしてこれが教会のリーダーにとって問題であるということはもう言うまでもありません。お金はリーダーが教会を導いていくことに影響を及ぼすことがあるわけです。どのようにしてかって想像してみてください。もし教会のリーダーが教会の収入であったり自分自身の安定というものを何よりも優先し始めたらどうなるかって、一人一人の羊を養っていくことよりも献金をより多く捧げる人を大事にし始めたらどうなるかって、どうなると思います。そうすればある人が罪を犯していたとしても、その罪を指摘して厳しい言葉をかけられなくなったりするわけです。この人は間違ったことをしてますって。でももし罪をして指摘して怒って教会を出て行ってしまったらどうしようって、そうなれば教会の財政が安定しなくなってしまうって、だから真理を告げるのではなくて黙っていようって、こうしてリーダーがお金に支配されてしまえば、人々を養っていくことだけでなく、教会のさまざまなことを判断し決定することにおいても影響が及んでしまうわけです。教会の清さに関しても影響が及んでしまうわけです。教会の監督にとってお金を愛するということは、彼自身と神様の間に問題を生じさせるだけではなく、教会全体にも深刻な問題をもたらしてしまいます。だからこそ監督は金銭に無欲であることが求められていました。でもこの資格もこれまでと同じです。御言葉は監督にだけではなく、信仰者一人一人も金銭に無欲でお金を愛するものでないこと、そのことを求めていたわけです。ヘブルの13章の5節ではこのようにはっきりと記されています。ヘブルの13の5のところですけれども、そこにこうあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって、はっきりと書かれてましたよね。金銭を愛する生活をしてはいけませんって、今持ってるもので満足しなさいって、それが神様が求めていることでした。だとすれば、そのような歩みを私たちは今しているでしょうか。私たちの歩みは金銭に無役なものとして、そんな歩みでしょうか。 皆さんよく考えてみてください。私たちは今自分たちに与えられているもので満足しているでしょうか。置かれた状況にあって喜びを見出しているでしょうか。たとえ自分の望んでいるものが手に入らなかったとしても、心には変わらず平安や満足というものがあるでしょうか。それともいつも満たされないその状況に不満を覚えて、もっと欲しいって、あれさえ手にさえすれば自分は幸せになれるんだって、そうやってキリスト以外の何かを追い求めているでしょうか。またどうでしょう、自分よりもお金や持ち物を持っている人、そういった人に出くわせば、自分がずっとずっと欲しいと願っていたもの、そのものを持っている人に出くわせば、その人を羨んだり妬みを抱くでしょうか。他の人と比べて自分の置かれた状況に不満を言って、神様への感謝を忘れていないでしょうか。皆さん、結局のところここで問われていることは何かって、それは私たちが満足や安心というものをどこに見出しているかということです。私たちの心が何に一番価値を置いているのか、もっと言えば何を一番に愛しているのかということ、そのことが大事なわけです。イエス様もこのように言われてました。マタイの6章の24節のところに、マタイの6の24のところに、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんって。ここでイエス様が言われていたことは明白でした。私たちは誰一人として二人の主人に、富と神様を同時に愛し仕えていくことはできないって。まさにイエス様のもとを訪ねてきた金持ちの青年がその典型的な例でした。マタイの19章などにそのことが記されているわけですけれども、皆さん覚えてます？イエス様のもとに金持ちの青年がやってきたわけです。彼はお金や持ち物などありとあらゆるものを持ってました。しかしそれでもなお何か重要なものが自分の心には欠けていること、そのことに気づいた彼はこう質問するわけです。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうかって。これは非常に大切な質問でした。イエス様はその質問に対して、戒めを守りなさいと、そう答えられます。すると青年は、そのようなことは皆幼い時から守っていると応じるわけです。そしてその応答を聞いてイエス様は青年にこう告げます。そのことがマタイの19の21に書いていますけれども、マタイの19の21のところに、帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい、その上で私についてきなさいって。イエス様が青年に求めていたこと、それは明白なことでした。すべてのものを捨てて代わりに私を手にしなさいって。するとどうなったかって、その言葉を聞いた青年は悲しんでその場を去っていったわけです。一体なぜかって、皆さん、なんで彼は悲しんで去っていったんです？彼は主に従うことよりも自分の財産を大事にしたからでした。彼の心はイエス・キリストにある宝よりも地上の宝を愛していたわけです。そして皆さん、私たちにも同じことが問われています。二人の主人を愛することはできませんって。私たちの心は今何を愛しているでしょうか。で、ここでよく覚えててください。私たちは私たちの心が愛しているものによって、その歩みが影響を受けるということです。私たちは私たちの心を 心が愛しているものによってその歩みが影響を受けるということです。どういうことかって、それはもし私たちが神様よりもこの世のものを優先し始めているのであれば、神様が御言葉に従っていくことよりも自分の思いや願いというものを優先するようになるということです。だから自分自身の歩みを振り返ってみてください。自分自身が何に時間を使っているのか、何に興味を抱いているのか、何に焦点が当たり、何が自分の生活の中心になっているのか、そのことをよく考えることです。そのものに心が支配されていないでしょうか。どうでしょう、あなたにとってキリストこそが、いや、キリストに従うことこそが何にも代え難い、そんな宝でしょうか。自分のような愚かな、どうしようもない、そんな罪人のために、何の罪もない主が十字架にかかって死んでくださったんだって、裁きにしか値しなかったようなこんな私のために、恵みによって救ってくださったんだって、こんな素晴らしい主こそ私の宝だって、この方のうちにこそ私の本当の満足がありますって、だから自分はどんな犠牲を払ったとしてもこの方に喜んで従っていこうって、そんな願いを持って今を歩んでいるでしょうか。もしイエス様が自分の宝だと知らない人がいるのであれば、今日そのことを知って帰ってください。もちろん金銭を愛さないということ、愛さないものとして私たちが歩んでいくことに、そこには難しさはあります。私たちの周りを見渡してみれば、数数えきれないほどの誘惑があるわけです。いろんな戦いがあります。じゃあ私たちはその中にあって自分の心をどうやって守っていくのかって、どうすればいいのかって御言葉を教えてくれてます。大切なのは神様の臨在をいつも覚えて、この方に助けを求めながら歩んでいくということです。神様の臨在を覚えることです。なぜならさっき見たヘブルの13章の5節とまた6節続きのところにこんなふうに書かれてました。皆さん見てください、ヘブルの13の5と6のところにこうあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうって。皆さん、どうして御言葉は金銭を愛する生活をしてはいけませんよとそう述べた後で主の言葉をここに記していたんでしょう。それは私たちがいろんなものに目移りし、満足を覚えるということに弱さを覚える存在だということを知ってたからです。だから言うわけです。金銭を愛する生活をしてはいけませんって。金銭やこの世のものは決してあなたを満足させることはありませんって。だから今持っているもので満足しなさいって。でもよく考えてみなさいって。あなたは他のどんなものよりも素晴らしいもの、主を今持ってますって。私たちを決して見捨てることのない、見捨てることはないんだと、そんな約束をしてくださったこの助け手である方が、助け手ある方はあなたは持ってるって。この方がいつも共にいてくださるんだって。主が共にいてくださるんだとしたら、他に何か必要なものがありますかって。皆さん、私たちは貧しい時も富んでいる時もどんな状況にあろうとも満足を見出すことができます。でもそれは何も私たちのうちにそのような力があるからではありません。それはただ私たちにとっての宝、決して私たちを離れず捨てないとそう約束してくださった主が共にいてくださるからです。主は私の助け手なんだって。どんな時も私たちを強くしてくださるそのお方がいつも必要な助けを与えてくださるわけです。だとすればこの神様の約束を覚えることです。 この世のものに心を奪われ金銭を愛するのではなく、この素晴らしい神様を愛し、この方に喜びを見出しながら歩んでいくことです。そしてこれが12個目にパウロが挙げた監督の資格、金銭に無欲であることでした。教会のリーダーはお金だけでなく何よりも神様を愛し、この方のうちに満足を見出すものであることが求められていたわけです。また続けて監督の15個の資格として13個目にパウロが挙げていたもの、それは自分の家庭をよく治めることでした。今一度4節と5節のところを見てください。3章の4節と5節のところに、自分の家庭をよく治め十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうって。要するに教会を監督する者は自分自身の家庭においても人から非難されるところのない人物であること、そのことが求められていました。ここで皆さんもすぐに気づかれたことだと思いますが、パウロはこの資格に関してこれまでよりも多くの説明を加えていました。ですよね。振り返ってみれば、今まで考えてきた資格というものは一人の妻の夫であることを除いてどれも一言で表現されていたものでした。自分を制することや温和であることも、今さっき見た金銭に無欲であることもそうです。それらは一つの、全て一つのギリシャ語で表されていました。しかしこの家庭を治めることに関しては一言ではなく、なんと2節にわたって説明をしていたわけです。パウロは他のどの資格よりも多くの言葉を用いて説明を加えていました。要するに、どれだけこの資格が霊的のリーダーにとって重要なものであったかということです。では一体自分の家庭をよく治めるもの、それがどのような人物のことを指しているのでしょうか。このことを理解する上で鍵となる言葉がまず2つあります。2つの言葉です。1つ目は治めるという言葉です。1つ目は治めるという言葉です。4節と5節のところに2度登場しているこの治めるという動詞ですけれども、これはもともとリーダーとしての力を行使するとか、先導する、組織を率いるといった意味を持っています。リーダーとしての力を行使するとか、先導する、組織を率いるという、そういった意味です。つまりこの言葉は、ある人物が導くこと、特にリーダーとしての一面、そのことを強調していました。導くことです。ですから自分の家庭を治めるものっていうのは、まず皆の先頭に立って自分自身の家庭を導いていく、そんなリーダーだということです。しかし同時に2つ目に鍵になるのは、5節の後半のところに出てくる世話をするという言葉です。5節の後半のところに世話をするという言葉が出てきます。で、これには文字通り何かの世話をするとか、誰かの面倒を見るといった、そういった意味があります。でもこの言葉はそれ以上に深い意味があって、そのことを別の箇所がより分かりやすく描いてくれています。この言葉は新約聖書の中でここと別にもう一箇所しか出てこないんですけれども、どこだと思います？実はこの言葉は良いサマリア人の例えのところで出てくるわけです。皆さんもよくご存知の話だと思いますけれども、強盗に襲われ傷ついた旅人がいました。その旅人を見たサマリア人の取った行動がこのようにルカの10章の33節から35節のところに記されていました。ルカの10章33から35のところに、ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブロシを注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱をしてやった。次の日彼はデナリン2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱をしてあげてください、もっと費用がかかったら私が代わりに帰りに支払いますって。 ここで2度にわたって解放するという言葉が使われていましたけれども、これがテモテで用いられていた世話をすると同じものになるわけです。だとすればどんな意味を持つのか想像できますよね。確かにサマリア人は怪我をした者の世話をしました。でもそれは単に怪我の手当てをして終わりではなかったわけです。それだけでなく、宿屋の主人にこう言ってましたよね。解放してあげてください。もっと費用がかかったら帰りに払いますって。つまり彼は単にその人を心配して気にかけただけでなく、その人のために犠牲を払い、喜んで愛を示そうとしたわけです。相手が抱えている必要を自ら率先して満たそうとしました。そしてこのことを踏まえて世話をするという言葉を考えるのであれば、これはある人物が単に誰かの世話をするだけでなく、愛を持って犠牲を払い相手の必要を率先して満たそうとすること、その一面を強調しているわけです。で、この2つの言葉、納めるというのと世話をするというもの、この2つをまとめれば自分の糧をよく納めるというのがどういう人物を指すのかが分かります。この人物というのは家族の先頭に立って導いていくリーダーであるだけでなく、それを率先して犠牲的な愛を持って行う、そんな人物だということです。ポイントはこういうことです。家庭を治めるリーダーには導いていく力と世話をする愛、そのどちらもが必要だということです。導いていく力と世話をする愛、そのどちらもが必要だということです。どちらかが欠けていてもいけないわけです。でも皆さん、この2つの要素が家庭を治めていく上で重要なものであるということは、もう皆さんがよくご存知だと思います。考えてみてください。例えばある父親が家庭を導いていくことだけに焦点を置いて愛を持って世話をしなければどうなると思います？妻や子供たちと話し合ったり、関係を築くことなしに様々なルールだけ設けて力ずくで家庭を収めようとすればどうなります？当然それはうまくいかないわけです。でも逆に愛情を示して世話だけをして率先して導いていくことをしなければどうなると思います？父親がリーダーシップを発揮することなく、いつも誰かの顔色を伺って正しいことを教えたり物事を決定しなければ、それも家庭を混乱させることにつながったりするわけです。ですから家族のリーダーである父親にはどちらの要素も欠かせないわけです。どうでしょう、特に家庭を持たれている男性の皆さん、皆さんはどちらの部分において足りなさを覚えたりするでしょうか。率先して導いていくそのリーダーシップの部分でしょうか、それとも世話をするその愛の部分でしょうか。でもし自分はどちらか欠けているのかよく分かりませんと思う方がいるのであれば、パウロはそのことを判断する手段もここで教えてくれていました。家庭を治めていく上でリーダーシップと愛が大切なんだと教えたパウロは、じゃあ実際にそれぞれの父親が家庭をよく治めているかどうかを判断するために、それはある部分を見なさいというわけです。じゃあその部分ってどこかって、4節の続きを見てください。4節の続きにこう書いてました。十分な威厳を持って子供を従わせている人ですって。十分な威厳を持って子供を従わせている人ですって、つまり家庭をよく治めているかどうかを測る鍵っていうのは、その人の子供がどのように振る舞っているのかにあるということです。でもちろんこれは必ずしも長老が子供を持っていなければいけませんという話をしているのではありません。しかし子供を持っているのであれば、その子供を見れば父親が家庭にあってどのように治めているのかが分かるんだというわけです。でここで皆さんに注目してほしい言葉があります。でそれはこの4節のところに出てきていたこの従わせていると訳されている言葉です。従わせているって、 で、この従わせてるっていう言葉は、子供が従順で服従した状態にあることを表しています。子供が従順で服従した状態のことです。で、ここで大切なのは、この従順さというものが、子供が単に体だけでなく、その心も親のリーダーシップに服従しているということです。体だけでなく、その心も親のリーダーシップに服従しているのかということです。で、これは非常に大切なポイントになります。なぜなら、子供が体だけでなく心も親に従順であるかどうかが、家庭をよく治めているかの明らかにしてくれるからです。どういうことですかって、例えば親が単にルールだけを設けて厳しいだけなら、その子供ってどうなると思います？その子供は親に怒られたくないから、体だけはそのことに従うかもしれません。体だけ親に従ってるかもしれません。でも、その心はどんどんと離れていくわけです。親のやり方は尊敬できないって、親に従うのは単にルールに従わないと叱られるからなんだって、そうでなければ私は従いたくないんだって、そのような心になってしまうわけです。でも逆に、親が愛情を注いで世話をしていたとしても、そこに何のルールや境界線というものがなければ、その子供はどうなると思います？子供は自分の望みや願いというものをいつも叶えてくれるからこそ、心は親に向いているかもしれません。でも、何のルールもないからこそ、わがままでいつも問題ばかりを起こすようになってしまったりするわけです。心は向いていたとしても、体はどっか行ってるかもしれません。だからこそ、家庭を治めていくリーダーというものは、威厳を持って子供が喜んで従いたいとそう願うように、率先して導き、愛を持って世話をしていくという、このどちらもが大切になるわけです。そして、そのことによ、そのようにして家庭を導いていくこと、子供が親のリーダーシップに従、しっかりと従っているということ、それが監督に求められていた条件でした。で、これと同じことはテトスの中でも見て取ることができます。皆さん、少しテトスを開いていただいて、テトスの1章の5節から6節のところに、パウロはこのテモテとやっていたことと同じように、テトスに対しても長老の資格を説明してました。その中でこのように記されています。テトスの1の5から6のところです。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件ですって書かれてましたよね。その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしないことが条件なんだって。要するに、監督になる者は子供をしっかりと導いていて、従わせている人物でなくてはならないということです。ただし、ここでよく議論になるのが、この箇所に出てくる信者であることが条件ですという、この信者という言葉です。で、この信者という言葉は、興味深いことに、信仰と訳すこともできるんですけれども、同時に忠実なとか誠実なというふうに訳すこともできます。だからこそ、ある人は、監督の子供は必ずしも信仰を持った信者でなければいけないというふうに考え、ある人は、監督の子供は救いに関係なく親に忠実であることが必要なんだと考えていたりするわけです。この言葉が、信仰と忠実、どちらの意味とも取れるからこそ、私自身も尊敬する数々の先生のない中でも、この言葉をどう扱うかのか、どう解釈するのかに関しては、さまざまな意見があります。でも、個人的には、この箇所は、子どもの救いではなくて、子どもの親に対する忠実さを教えていると、そのように考えています。 なぜかっていろんな理由を挙げることは確かにできるんですけれども、少なくとも言えるのは救いというものが神様から与えられるものだからです。神様だけが人を救うことができます。たとえどれだけ父親が神様の前を正しく歩み、子供を愛して御言葉を熱心に教えたとしても、そのことが子供の救いを確約することはありません。私たちのうちには誰一人として人を救う力はないわけです。だからこそ教会のリーダーの資格として、監督の子供が救われたものでなくてはならないっていうのは、神様にしかできないことを求めることになるわけです。ですからここで問われていたこと、それは監督の子供が救われているかではなく、その子供が親のリーダーシップに忠実に従っているかどうか、そのことでした。そのように考えることができます。親は子供をしっかりと導き、子供はその親に従っていること、これが監督に求められていた条件でした。ではここで考えてみてください。パウロは一体なぜ監督がこのように家庭をよく治めるものであることを求めていたんでしょう。どうして子供や家庭がどうであれ、その人自身が神様を愛して忠実に歩んでいれば問題ないとは言われなかったんでしょう。その答えが5節のところに記されていました。第一テモテ3章の5節のところに、自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうって。答えはシンプルですよね。それは自分の家庭をよく治めることができなければ、それよりも大きな神の家、教会を導いていくことなど到底できないからでした。パウロは言うわけです。家庭こそがその人物のリーダーシップを図る最高の場所なんだって。その人物がリーダーとしてどのように自分の妻を愛し子供を従わせているのかどうか、その姿が教会の監督として使えるのにふさわしいかどうかを明らかにしてくれるって。だからこそ監督にとって自分の家庭をよく治めているということは非常に重要なことでした。しかし同時に、この資格も監督だけでなく私たち一人一人が考えるべきものでもあるわけです。どうでしょう、特に家庭のリーダーである男性の皆さん、皆さんは今御言葉に基づいたそんなリーダーシップを自分の家庭において率先して発揮しているでしょうか。家庭のリーダーはあなたでしょうか、それとも奥さんや子供でしょうか。またあなたのリーダーシップは同時に犠牲的な愛を伴うものでしょうか。ここで勘違いしたくないことっていうのは、御言葉の教えてる愛っていうものは間違いや罪を指摘しないようなものではないということです。箴言の13の24のところに、無知を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめると、そのようにあります。子供も罪人です。だからこそ間違っていることをしているのであれば、愛や忍耐を持って神様の前に何が正しいのかを教えてあげる必要があるわけです。またよく考えてみてください。あなたのリーダーシップのうちに家族のものはどんな特徴を見出すでしょうか。あなたが家族を導いていこうとしているその姿のうちに、周りのものはどんなものを見出すでしょうか。御言葉に対して、御言葉に対する揺るがぬ信頼でしょうか。キリストに対する愛でしょうか。福音に対する熱意でしょうか。一体どんな証や模範というものを家族の前で立てているでしょうか。そしてこの点においては、家庭を持っている男性だけではなく女性や独身の者もみんな同じです。私たちはどんな歩みを家族の前でしているでしょうか。私たちは家の外ではいろんなふうに取り繕うことはできます。でも家族の前ではその本当の姿が現れるわけです。その姿は主の喜ばれるものでしょうか、それともそうでは ないでしょうか。自分の家庭をよく収めていくこと、これが13個目にパウロが挙げた監督の資格でした。さて、今日私たちは監督の資格の12個目と13個目について共に考えてきました。改めてどうだったでしょう。監督はお金を愛するものではなく、神様を何よりも愛し、この方に満足を見出す金銭に無欲なものであることが求められていました。また監督は家族の先頭に立って犠牲的な愛を持って世話をする自分の家庭をよく収めるものであることも求められていました。これらの基準こそ教会を導くリーダーが満たしていなければならない資格だったわけです。でも同時にこれらは私たち一人一人が目指していくべき目標でもあります。皆さん、確実に言えることっていうのは、私たちはこれらの点において弱さや失敗というものを経験してしまうということです。ですよね。ある人は思ったかもしれません。自分はすぐにいろんな欲に負けてしまうって。家庭をよく収めていくこともできてないって。でももしそう思ったのであれば、よく覚えることです。確かに私たちは弱く愚かなものです。知恵もありません。しかし私たちには必要な知恵や助けを与えてくださるその主がいつも共にいてくださるわけです。主が私の助けなんだって、だからここに信頼を置くことです。この方が共に歩んでくださるからこそ、私たちはこの方に会って変えられ成長していくことができます。だとすれば、私たちは罪を犯せばそれを悔い改めて助け主になる神様を覚えて、そして成長を目指して歩んでいくことです。今週もこの目標を目指して共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、このようにして私たち一人一人をあなたが大いなる愛を持って救い出してくださったこと、そのことを心から感謝いたします。神様、あなたこそが私たちの宝です。あなたのうちにこそ私たちの満足があり、あなたのうちにこそ私たちの幸せがあり、あなたのうちにこそ私たちのすべてがあります。神様、そのような素晴らしい救いを持って私たちを助け出してくださったこと、そのような愛を私たちに示してくださっていることを心から感謝するとともに、どうか私たち一人一人がこの素晴らしい主をいつも覚えて歩んでいくことができますように。神様、私たちは本当に弱く愚かなものです。あなたの助けがなければ私たちは失敗ばかりしてしまいます。ですから、どうか一人一人を続けてあなたの知恵と力で満たして、あなたに喜ばれるものとして変え続けてくださいますように。そしてどうか私たち一人一人が今日学んだように、お金を愛することにおいても、また家庭を収めていくことにおいても、この資格において私たちが成長し、お金ではなくあなたをいつも見出すことができるように、また家庭をもあなたを愛する家族として家庭を導いていくことができるように、どうか一人一人をあなたが続けて守り導いてくださいますように。一切のことを感謝して、すべてのことを見て委ねて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。